こんばんは。ポップカルチャー裏切らない第102回ですね。久々にちょっと、通常回っぽいやつをやろうかなと思います。ドラマですね。夏ドラマが初回が出揃ったの感じなので、ちょっと喋っていきたいなと思います。まずは、これはね相当傑作の予感がするぞということで、こっち向いてよ向井くんですね。これ漫画も結構ずっと話題になってて、なんか面白そうだなと思ってたんですけど、ここまで面白いかというような内容でしたね。どうやら結構原作忠実らしくて、そこもね面白い、なんか正面から面白がれる点だなと思いますね。あらすじとしてはね、その、10年間恋愛お休み中の、向井くんという、結構できるサラリーマンの男性、33歳男性が、10年ぶりの恋に着手するという、令和ロマン的に言うと恋に着手、恋愛に着手するという、そういう、ドラマなわけですけど、非常にその、赤楚衛二がね、初主演、プライム初主演っていうことでやっておられるわけですけど、なんかよくできてますねこれは。なんだろう、日常に潜むミステリーものといいますかね、なんでこうなったんだみたいな、恋愛関係におけるなんでこうなったんだみたいなところを、もうなんかグロテスクなぐらいにね、後半のその解決編で、見せていくという、非常にこうある意味ではね、その春演じるね、その向井くんの相談相手である坂井戸さん、彼女の安楽椅子探偵者とも言えるかもしれない、なぜそうだったのかを推理するフーダニットハウダニットなこのミステリーものとも言えるかもしれないですけども、そういうなんかね、そういう風に見せずに、なんかそういうミステリー的な快楽をこう与えてくれるっていうのが非常に興味深いなと思いましたし、なんかそういう恋愛を描くみたいなところにおいて、こう非常に解像度が高い作品なんじゃないかなと思いましたね。なんかこう、なんでしょうね、彼女ができないみたいな話で言うと、そのやっぱり私の世代としてはモテキっていうのがもう一個本当にどでかい、もう象徴的な作品というか、あれ本当に今考えると相当野蛮な価値観の中で繰り広げられていたドラマだと思うんですけど、でもなんかどうしてもやっぱそのモテキは主人公がね、サブカルクソ野郎っていう、これがサブカルクソ野郎って言葉を生み出したのはこの映画がね、モテキの映画が初ですからね、出自になってるような、そのサブカルクソ野郎っていうそのなんとなくこううっすらイメージできるあの感じっていうのをの、そのルサンチマン的な描き方で、恋愛のあれこれをこう描くみたいな、非常にちょっとこう今考えると結構ね、ちょっとその何にも言えなくなっちゃうよみたいな、そのこっちが何にも言えなくなっちゃうよ的なね、そのルサンチマン の話だったし、でやっぱでも当時というかね、見てた頃ってやっぱ圧倒的にやっぱその共感度が高かったですよ、僕はね特に。サブカルクソ野郎やらせてもらってたし、やらせてもらってる身としてはやっぱりダントツすごいシンクロ度で、それをね高校時代に見ちゃったもんだから、やっぱりねちょっとね歪められた部分はあったんですよね。なんか 考え方の面で、そこをこう整えていくのは非常に時間がかかった記憶があるので、まあモテキってやっぱすごかったなと思います、そのルサンチマン的な描き方という点でですね。で、まあ、そこからまあね10年13年ぐらい経って、だからその男性主人公のこういう恋愛さまよい系の作品ドラマっていうのはこれ多分本当にモテキ以来とかじゃないかなと思うんですけど、でもってですよ、やっぱこの13年の中でやっぱね描かれるものっていうのはここまでこうなってんのかみたいな、やっぱりもうあえてねなんかサブカルクソ野郎みたいな感じを主人公に置くこともやっぱしないし、本当にしっかりこうしているように見えるような、まあモテ期の中で言ったらねちょっと恋愛強者みたいな風に描かれていたであろう向井くんのそのなんでしょうね、おやおやっていう部分をこうにフォーカスするっていうところまで及んでて、もうなんかこれってもうここまで来たかみたいなね、なんか思いになりましたよねやっぱり。でなんかすごくいいのはやっぱりあのモテ期のそれもね楽しめてた身ではあるんであんまりあれなんですけど、やっぱりそのモテてる側の人たちっていうのをやっぱりこうボコボコにねやっぱけなしてしまうというか、まあやっぱヴィランとしてやっぱ描いているような作品がまあ、ね、モテ期なのであったとしたらば、こっち向いてよ向井くんで、そので第1話におけるその恋のライバル、向井くんの恋のライバルとなる彼をそのボコボコに言うとかでも全然なく、むしろその彼の その正当性というか、彼のそのなんていう目的指向性の高さみたいなところに非常に立てるような、ね、際立てるような展開を置いていて、だからそれめちゃめちゃすごいことだなというか、やっぱ鼻につくなみたいな部分もなんとなく納得させられてしまうっていうところになんかすごくね気迫を感じたというかね、あこれはいいドラマになるぞっていう確信を得た感じがありますね。まあ、だからこれ本当に相当ぐさぐさとね刺してくる部分だとは刺してくるドラマだとは思いますし、だからこれ多分独身時に見てたらまた全然見え方違ったんだろうなと思いますよね。まあ、こういうなんかもう恋愛するしないみたいな土俵への疲労感みたいなのはもうつくづくねもう知っちゃって、もうそこをねやっぱ抜け出していかないとっていう思いがやっぱ僕の中にも働いていたがゆえのねここまでの歩みだったりするので、だからまあこれ独身の時これ見てたら相当ぶち食らってただろうなとは思いますね。何なんだろうなっていうね、っていうようなドラマかな、すごかったですね。面白いと思います、これは非常におすすめですよ。なんかやっぱり医者としてやっぱやってると特に研修医でいろんな科を回る時とかもなんか本当にすごいやっぱこの旧来的な価値観にもう埋め尽くされてる業界だからですね、非常にやっぱ居心地が悪くって、なんかその空気感をねこう緩やかにこうね、打ち砕いていくというか解毒していくっていう、なんか呆れとともに解毒していくその春みたいな、春という存在がなんかちょっとなんかいいなと思うんですよ。なんか説教じみてるわけじゃなくて、なんか正論で叩きのめすんじゃなくて、なんかこうちょっとこうやっぱ呆れながら 呆れながら解読するというのは一番効くんじゃないかっていう、そういうことを思わせるキャラクターだなと思いますね。まあね、だからこういうドラマが本当にそういうこの業界に届くのかというのはちょっと難しいところですよね。なんかね、こういう届いてほしいなと思いますけどね。やっぱなんかね、今日の恋愛に興味ある前提なの難難問題みたいなのもまあありますしね、そもそもね、そもそも論として、なんかそういうところまでこうね、行き届いていって、もっとこうなんか自由になれる人が増えるドラマになったら、それはもうこのドラマのもたらした社会現象にたるものになるんじゃないかなと思いますけどね。というのがまず、まあ、こっち向いて向井君、キャスティングがあと素晴らしいですね。キャスティングが素晴らしいっていうの、このキャスト思いつかないよねみたいな、その凄さがある。まずやっぱ赤楚くんってヒロイン生田絵梨花、これもマジでいい、なんか見たことない感じですげえいいなと思ったし、で妹に藤原さくらとか、お母さん財前直美とかね、この辺りのなんか配置がまあ素晴らしいなと思いますけれどもね。あと市原隼人がね出てるんですよね。この僕らの世代、この94年生まれの身からすると、やっぱルーキーズがねちょうど本当学生時代にあって、もう本当にその頃はそんな言葉意識しなかったですけど、もうなんか言うなれば、もうこの男性性の象徴みたいな市原隼人ってそういう存在なわけですよ、世代的に言えば。だそういう彼がねこのドラマにおいてどういう役割を果たすのかってめちゃくちゃ楽しみですね。市原隼人のやっぱ八田殿がねめちゃくちゃ良かったんでね、鎌倉殿の13人のね、だからあれ以降のなんか突き抜けをちょっと見たいなというふうに思いますけれども、はい、というところで、じゃあ次ですね。まあ基本やっぱこのドラマの話をしたかったっていうのはあるんですけど、あともう一本ね、ビバンね、これですよね、やっぱ日曜劇場ビバン、これですよね、やっぱりね、さすがに豪華すぎるキャストですよね。もうまずちょっとそのなんかこういうドラマってなんかたまになんか波がなんかあったりするんですよね。たまに結構こういう豪華キャストのドラマってあるんですけど、まあそれでもちょっと大河ドラマじゃないのにこれっていうのは結構僕は人生で初めてかなっていう。だからなんかさすがにね、こうやって国内のドラマ、特に2000年代以降の国内のドラマ映画大好きな人間としてね、やっぱやってきた身としては、まあ、これはちょっとそのもう見ない理由がないというかね、その人を見るっていうだけでもまあ理由になるみたいなところが正直あるなというふうに思いながら、まあ見始めたんですけど、まあなかなかめちゃくちゃなドラマでしたね。やっぱりその日曜劇場、福沢克夫の、演出の日曜劇場っていうと、まあ、半沢直樹がやっぱり代表で、まあ、今回もね堺雅人主演なわけですけど、でまあそのね、もうなんだろうな、日曜劇場福沢克夫って出たらもうこの感じが見れるっていうのがフォーマットとしてすごい決まってるじゃないですか。もう歌舞伎みたいな、こうっていうか、まあ歌舞伎役者をいっぱい出して、ですごいもう顔によってで、まあ企業とかなんかこう組織の内部から何かこう事件を解決して完全懲悪みたい なんかそういう、もう本当にこのフォーマットでを磨いて売れたみたいな、そういう意味ではものすごい作家性の高い福沢克夫というね男なわけですけど、まあだからどうやら TBS を退社されるらしいですね。この、退社されると噂されてるらしくて、その最後の、作品になるのがこの「VIVANT」っていうことで、まあ結構その日曜劇場オールスターズじゃないですけど、すごい豪華なキャスティングでやってたわけですよね。で だからまあてっきりねそのあれがあるだろうとあれが来るんじゃないかとその半沢直樹的な顔によってみたいな影作ってみたいな音楽とともにみたいなと思いきやなんかね違うんですよね。なんか味付けはめっちゃ日曜劇場だなと思うしもうめっちゃ荒唐無稽なことも出てくるんですけどただなんかこうすごいなんかまあ糞便まず第一話で言うとやっぱ糞便と車両破壊ってこの2つの重要ななんか今までの日曜劇場福沢克夫にないけれんみというかそういうの出してきててそこはなんか単純におもろかったですね。こうなんかあの味変えてくるんだみたいな味付け変えてくるんだみたいな驚きもありますしなんかそのお金があるっていうのはこういう使い方をしてもいいんだなみたいなそういうなんか大胆さみたいなのも感じますしね。まあまあ正直まあその展開とかに関してはまあなんかねゴールデンスランバーのインターナショナル版みたいな坂井雅人作品でいうとねなんかそういうテイストかなというふうには思うんですけどまあそこにちょっとハンザー的な要素とかあとなんかちょっと乖離性人格障害っぽいっすよね坂井雅人が二重人格っぽいのでムーンナイト的要素も入ってくるのかなとかいろいろ思ったりはしてますけどまあでもなんかこういうある意味ちょっとこう企業とかその専門用語とかなんかそういう派閥みたいなところからちょっと離れたもうちょっと分かりやすい設定でやるっていうのはなんかまあ逆に新鮮というかね、ある種結構入り組んだ何か入り組んだそのなんだろうシステムみたいなものを完全懲悪みたいなパッケージでまとめてすごく痛快に提供してたのが福沢日曜劇場だったと思うんですけどなんかその難しさみたいなところも取っ払った上でじゃあこれ果たしてどうなるのかっていうのはねちょっと楽しみなところですね。でもまあ正直ね、まあ、大半出演者の方出てないのでもうそれを見守るだけでもまあ多分12話終わっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、面白かろうが面白くなかろうがまあ見るよというそういう作品かなと思いますね。ただまあトータル面白いなと思いました、はい、1話目に関してはいろいろ気になることは多いですけどただやっぱりなんか 円の引き付け方とかもまあ結構やっぱ面白いなと思うし、ね、これが荒唐無稽でなんだ現実味がないとか言い出したらねそんなのフィクションの意味がないのかなと思っちゃいますしねやっぱこれぐらいなんか頭難しいこと考えずに見れるっていうのも一つのねあの癒し日曜夜の癒しとしてあのいいんじゃないかなと思いますんでねはい「ビバン」これもちょっと期待でございます、はい、で最後ちょこっとその真夏のシンデレラの話もね しようかなと思って、まあ、月9のねあのキラキラ月9を取り戻せというか、まあ、あの頃のフジテレビを取り戻せ計画みたいなのが多分今フジテレビの中で行われてるんでしょうけど、まあ、その、 あの主人公としてね白羽の矢が立ったのがあの森七菜さんなわけですよ。私がもうずっと推してるあの方ですけどもうねなんかまあちょっともう内容に関してはまあちょっと一旦いいです。とりあえずでも本当にめちゃくちゃ演技がうまい。本当に森七菜のこれはねこれはすごいぞとやっぱ思わざるを得ないですよ。もうなんか一人だけやっぱ全然違うんですよね。なんか文脈というかその文法が違うっていうかだから全然その他の俳優さんたちも全然すごくそれぞれの個性を出してやっておられるんだけれどもその森七菜のそのトーン出力のトーンが違いすぎて非常にそれがねやっぱ森七菜一強みたいな感じにやっぱ見えちゃうんですよね。芝居のそのこの好みの部分ですよ私の好みの部分でもう見え方がそうなっちゃうっていうのは まあ、やっぱすごいぞと思いました。森七菜本当にやっぱりなんか、ね、満島ひかりとかやっぱ浅野忠信の系列だっていうのはまあずっと思ってるんですけど、なんかそういう人がこの20歳そこそこで月9の主演で そういう演技を披露してるっていうこと その贅沢さ、そこをなんかあの見届けたいなとやっぱ思います。もう本当演技うましか言えないですよね、本当にこのドラマに関しては。あのなんか本当自然な感じっていうのは多分鼻につく人がいるからきっと多分いろいろ言われてるのかなと思うんですけど、でも、ね、やっぱあれあのトーンってやっぱちょっともう異次元に突入してるなと思いますよね。舞妓さんちのまかないさんとかめちゃくちゃ良かったんでね、だからなんかこれ本当に森七菜があのね、今後多分30代40代になっていくにつれてまたね本当に彼女にジャストの作品っていうのは多分間違いなく、ね、やってくるわけですから、そこはまあ全然心配はしてないですし、で月9でなんかこういう存在感のある芝居をするっていうことのやっぱすごさを、ぜひなんかぜひ皆さんに見てほしいなと思います。マジでマジでそれだけでも価値はあるかなと思いますので、はい。とあとまあそのとでこれマラソンシンデレラにやっぱ期待していることとしてはやっぱりこの江ノ島周辺が舞台で、しかもこの2023年7月クールっていうタイミングでやっぱ味感あるだろうと、サーフ文学鎌倉の完全版が出たタイミングでそこれ完全にスルーってことはやっぱちょっとありえないんじゃないかなとやっぱ思うんですよね。森七菜さんソニーですよ、ソニーだからやっぱ Q の味感とはやっぱねそう遠くはないと思いますしね、ちょっとどっかでねサーフ文学鎌倉フィーチャーないかなと思います。やっぱあのサマーヌードってね、あのヤマピーがやってたドラマで、あのフジファブリック の若者すべてがまあ、めちゃめちゃ大々的にフィーチャーされて、あれがやっぱりこうあのこの若者のすべての曲そのもののね、やっぱなんだろう、ランクを上げたというか、その浸透度をねかなり高めた経緯があるからですね、やっぱそこまでのことはね期待はしないですが、でもそれにしてもやっぱり何かあるんじゃないかっていう、あの期待、味感と月9っていうこの信じられない、15年前だったら信じられなかった組み合わせで何か面白いものできやしないかという、そんな期待で胸がいっぱいでございます。というところで、まあ、この3本はねちょっと追っていきたいなと思いますので、まあ、ちょっと3本とも何にも言わなくなっちゃうかもしれないですけど、でもちょっと見守りたい3つのドラマが、このクールありますので、まあ、皆さんもぜひ見てみてください。というところで、じゃあ、今回は終了になります。ありがとうございました。